This evening, our souls have reached toward
heaven. 私たちの魂は天に届いています。美しい音楽と霊感されたメッセージを聞くことができました。今ここに主の御霊があります。ベック姉妹、オールレッド姉妹、トンプソン姉妹、皆さんの両親、教師、そしてユース時代の指導者たちは、皆さんの可能性に気づいていました。つまりこういうことです。一人の少女の偉大さは今はまだ誰にもわからないけれど、どんな偉大な女性でもかつてはみんな一人の少女だった。こうして皆さんと共に集えることは素晴らしい特権です。カンファレンスセンターにいる姉妹たちだけでなく、衛星放送を通じて参加している姉妹たちにもご挨拶申し上げます。男性である私は少数派ですから、口を慎まなければなりません。ある男性が本屋で女性店員に、女は男に従うものという本はありますかと尋ねました。店員は彼の目を睨んで皮肉たっぷりに答えました。もしあるとしたら空想小説のコーナーね。
教
会の女性である皆さんを心から称賛します。ウィリアム・アール・ウォレスが述べたように、確かにゆりかごを揺らす手は世界を支配するのです。1901年、ロレンゾ・スノー大官庁はこう述べました。婦女教会の姉妹たちは苦しんでいる人々を助け、みなしごや夫に先立たれた女性を愛の腕に抱き、自らは世の汚れに染まらずに身を清く保ってきました。私は世界のどこを探しても婦女教会の姉妹たち以上に純粋で神を恐れる女性はいないと証しできます。スノー大官庁の時代に負けず劣らず、現代にも訪問し愛の言葉をかけ、心の飢えを満たしてあげるべき人々がいます。私は今日の婦女教会について深く考え、皆さんにお話しするこの特権にへりくだりつつ、天の御父の導きを求めました。そして世界中の婦女教会の姉妹一人一人に、次の3つの達成すべき目標をお話しするようにとの促しを受けました。 1. 熱心に学ぶ、 2. 真剣に祈る、 3. 喜んで奉仕する。一つ一つの目標について考えてみましょう。まず熱心に学ぶです。世の救い主はこう教えられました。最良の書物から知恵の言葉を探し求め、研究によって、また信仰によって学問を求めなさい。聖文を調べなさい。あなた方は聖文の中に永遠の命があると思っているが、聖文は私について証しをするものである。聖文の勉強は私たち自身と家族一人一人の証しを強めます。今日の子どもたちが育つ環境には、正しい事柄を捨ててこの世の楽しみを追い求めなさいという声があふれています。イエス・キリストの福音に基づく堅固な土台や真理への証し、義にかなった生活をするという決意がなければ、子どもたちはそういった恋に影響されてしまいます。子どもたちを強め守るのは私たちの責任です。今の子どもたちは危機的と言えるほどインターネットやその他のメディアの影響を受けています。アメリカでは子どものテレビの視聴時間は1日平均4時間で、そのほとんどの番組に暴力やアルコール、麻薬、性の描写があふれています。さらにその4時間の他に映画やテレビゲームに時間が費やされるのです。他の先進国の統計もほぼ同じです。テレビや映画、その他のメディアから送られるメッセージの大半は、私たちが子どもの心に植え付けたいと願っている価値観とは正反対のものです。 健全な精神を宿し、正しい教義に固くつくように子供に教える責任は私たちにあります。でもそれ以上に外からの強い影響に対抗して正しい道にとどまれるように子供を助ける責任があるのです。多くの時間と努力が必要です。そして自分以外の人を助けるには、まず自分自身が氾濫する悪に立ち向かうための霊的、道徳的勇気を持たなくてはなりません。第2ニーファイの第9章に現代が描写されています。おお、人の虚栄と意志の弱さと愚かしさよ。人は学識があると自分は賢いと思い、神の勧告に聞き従わない。そして自分一人でわかると思って神の勧告を無視するので、彼らの知恵は愚かであって役に立たない。そして彼らは滅びるのである。しかし神の勧告に聞き従うならば、学識のあるのは良いことである。
人
からあたけられても主の標準に固くつく勇気が必要です。長年大官庁会の一員であった J. ルーベン・クラーク・ジュニア官庁は次のように語りました。信仰があるとみなされる人々の中にさえ、自分の信仰を全部表明すると信仰のない友人から馬鹿にされるのではないかと恐れて、信仰を明確に説明するのを避けたり軽く扱ったり捨て去ったかのように見せかける人が少なからずいます。それは偽善者のすることです。新約聖書の第二のテモテ、第二テモテ第一章7節と8節の力強い聖句が心に浮かびます。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。だからあなたは私たちの主の証しすることを私たちの 主の証しをすることを決して恥ずかしく思ってはならない。霊的な勉強に加えてこの世の学問も欠かすことができません。将来何が起こるかわからないので、不慮の事態に備える必要があります。統計を見ても、夫の病気や死、あるいは経済的な必要から皆さんが収入を得なければならなくなる可能性もあります。中にはすでにそのような役割を果たしている方もいます。今教育を受けていない、あるいはこれまで受けたことがない皆さんは、必要な状況になった時に収入を得るためにぜひとも教育を受けてください。学ぶことによって皆さんの才能は伸びていきます。子どもの勉強をさらに助けられるようになります。そして人生で遭遇するかもしれない出来事に対して備えができているという安心感を持つことができます。繰り返します。熱心に学んでください。第二の目標は真剣に祈るです。主は言われました。常に祈りなさい。そうすれば私はあなたに御霊を注ごう。そしてあなたの祝福は大いなるものとなる。祈ること、そして家族に祈るように教えることが今ほど必要な時代はありません。祈りは誘惑に対する防御です。心からの真剣な祈りを通して必要な祝福と助けを受け、困難やチャレンジの多いこの現世の旅路を進むことができるのです。祈りの大切さを子供や孫に教えるときには、言葉と模範の両方が必要です。祈ることを教えるときの模範の大切さを綴ったある母親の手紙を紹介しましょう。モンソン館長、時々私は子供たちに良い影響を与えられているか不安になります。私はシングルマザーで仕事を2つ掛け持ちしています。帰宅すると家がめちゃくちゃになっていることもありますが、希望は決して捨てません。 子どもたちと総大会を見ていて、モンソン館長が祈りについて話されたとき、息子がこう言いました。このことはもうお母さんが教えてくれたよね。どういうこと？お母さんは僕たちに祈るように教えてくれたし、祈り方も教えてくれたよ。この前何か聞こうと思って夜お母さんの部屋に行ったら、お母さんはひざまずいて祈っていたよ。お母さんにとって神様が大切なら、僕にとってもきっと大切だよね。手紙はこう結ばれていました。子供は親が自分に教えたことを親自身が行っているのを見るときに、親から影響を受けるんですね。数年前、アトランタで開かれた全米ボーイスカウト連盟の年次大会に出席しました。ソルトレイクを立つ前、スカウト協会の役員に渡すために、青少年向けの協会機関紙、ニューエラを持っていくことにしました。ホテルについて包みを開けてみると、秘書が特に理由もなく6月号だけ2冊余分に入れていたことに気づきました。それは新天結婚の特集号でした。私はその2冊をホテルに残し、それ以外は予定していた人々に配りました。大会の最終日、私は昼食会に出ないで部屋に戻った方が良いと強く感じました。部屋に入ると電話のベルが鳴っています。ある姉妹が私がアトランタに来ていると聞いて電話をかけたのです。彼女は自己紹介をした後、10歳の娘に祝福をしてもらえないだろうかと聞いてきました。私が喜んで引き受けると伝えると、その姉妹は夫と娘と息子と一緒にすぐホテルに来ると言いました。待っている間、私は助けを求めて祈りました。祈りが終わると、祈り始めると、大会での高揚した気分は静まり、平安な気持ちに包まれました。やがてドアをノックする音が聞こえ、その特別な家族に会う特権に預かりました。10歳の少女は松葉杖で歩いていました。がんのために左足を切断したのです。しかし少女の顔は明るく輝き、神を固く信頼していました。祝福を施しました。母親と息子はベッドのそばにひざまずきました。父親と私は小柄な少女の頭に手を置きました。神の御霊に導かれ、私たちはその力に圧倒されました。涙が頬を伝い、神の美しい娘の頭の上に置かれた私の手にこぼれ落ちました。私は祝福の中で永遠の儀式と家族の証言について述べました。主から促され、家族で神の聖なる神殿に入るようにと力強く勧告しました。祝福の後で、もうすでに家族で神殿の儀式を受けに行く計画があるということを聞きました。彼らは神殿について尋ねてきました。その時私は天の声も聞かず、次元も見ませんでしたが、ニューエラを見なさいというはっきりとした思いが浮かびました。タンスの方に目をやると、神殿特集号のニューエラが2冊ありました。私は1冊を少女に、もう1冊を両親に渡して、一緒に読みました。その家族が帰っていくと、部屋は再び静まり返りました。感謝の祈りが口から自然に出てきました。そして私は、祈ることについて決意を新たにしたのです。愛する姉妹の皆さん、自分にできる務めを祈り求めるのではなく、務めを果たす力を求めてください。そうすれば皆さんの働きではなく、皆さん自身が奇跡となるでしょう。心から祈ってください。最後の目標は、喜んで奉仕するです。皆さんは善を行う力強い器です。 その強さは世界最高水準です。皆さんの影響力は皆さん自身や皆さんの家庭をはるかに超えて世界中に及んでいます。通りを越え、街を越え、国や大陸や海を越えて皆さんの兄弟姉妹に届いています。愛は絶えることがないという婦女教会のモットーを皆さんは体現しています。皆さんは奉仕の機会に囲まれています。時には奉仕の機会が多すぎて圧倒されることもあるでしょう。どこから始めるべきか、どうすればすべてをこなせるか、多くの必要がある中でどこでどのように奉仕すべきかといった具合です。人を高め祝福するためにはほんの小さな奉仕で十分なことがよくあります。家族について尋ねる、ちょっとした励ましの言葉をかける、心から褒める、短い感謝の手紙、電話などです。よく観察し気づき、御霊の促しに従って行動するなら多くの善を行うことができます。でも時にはさらに多くを行う必要があるのです。ある母親が子供がまだ小さかった頃に愛ある奉仕を受けたことについて話してくれました。彼女は子供の世話で真夜中に起きることがよくありました。そのような日の翌日には迎えに住む友人が来てこう言ってくれたそうです。夜中に明かりがついていたからきっとまた子供の世話だろうと思ったの。子供を預かってあげるから少し昼寝をしたらいいわ。彼女はその経験を振り返り感謝しながらこう語りました。そう言ってもらってどんなにありがたかったことでしょう。そのうちに彼女が私の家の明かりを見たということはきっと彼女も子供の世話で起きていて同じように昼寝が必要なんだということに気づきました。私は彼女から素晴らしいことを教わりました。以来私も周りに注意を払い奉仕する機会を探すようにしています。婦女教会の訪問教師という大きな組織が数え切れないほどの奉仕の技を行っています。数年前2人の訪問教師について聞きました。彼女たちは私のいとこの孫娘のアンジェラが夫を亡くして嘆き悲しんでいた時に助けてくれたのです。アンジェラの夫は友人と2人でスノーモービルに乗りに行き雪崩にあって命を落としました。それぞれの妻は妊娠していました。アンジェラは初めての子供でしたが、もう一人の妊婦にはよちよち歩きの子供が一人いました。アンジェラの夫の葬儀でビショップはこのように語りました。事故の知らせを聞いてすぐにアンジェラの家に駆けつけると間もなく呼び鈴が鳴り、ドアの外にはアンジェラを担当する二人の訪問教師の姉妹が立っていました。二人が涙を流しながら愛と慰めの言葉を伝えると、アンジェラの目からも涙が流れました。この二人の素晴らしい訪問教師がアンジェラのことを深く心にかけていたことは容易に見て取れました。おそらく女性だけにできることだと思いますが、彼女たちは自発的に自分たちにできる具体的な助けを申し出ました。ビショップはこの二人の姉妹がこれからもアンジェラの心の支えになってくれることを知って心から感謝していました。
The bishop expressed his deep gratitude in knowing that they would be a real source of comfort to her in the days ahead. Such acts of love.
このような愛と憐れみの技が教会の素晴らしい訪問教師たちによって繰り返されています。毎回このような劇的な状況ではないでしょうが、心を込めて行われていることに変わりありません。優しい手と思いやりの心で飢えた者に食物を、裸の者に服を、家のない者に住む場所を与えている皆さんを称賛します。スズメが落ちるのをご存知の主はそのような奉仕を心に留められます。 人を高め、喜んで助け、分け与えたいという気持ちは、愛に満ちた心から湧き起こります。喜んで奉仕してください。愛するヒンクレ大官長は、皆さんについて次のように語っています。神は女性の心に神聖なものを植え付けておられ、それは穏やかな強さ、気品、平安、慈しみ、徳、真理、愛として現れます。愛する姉妹の皆さん、既婚者も独身の方も、天の御父の祝福が注がれて、家庭の中で、家族の中で、そして人生を通じて、良い忠実なしもべをよくやったという、世の救い主の栄えある言葉を聞くことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りし、皆さんを祝福します。そして愛する友、ジェームズ・E・ファウストのルース姉妹のことも思いながら申し上げました。アーメン。